リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。ホテルグランビア京都にて10月6日金曜日午後7時から9時、夜の説明会を開催します。ホテルグランビア京都へは JR 京都駅直通で行くことができます。またセブンイレブンジャパン京都地区事務所にて10月7日土曜日午後1時30分から4時30分午後の説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えていらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店 0120-711-413 0120-711-413、 午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
今夜のゲストは漫才師で京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さん、そして京都国際映画祭運営会社株式会社京の吉本代表取締役の木村美幸さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さすがにすごいいいお声が響いてきます。はい、では早速なんですけれども、今年の京都国際映画祭について、はい、まずは木村美幸社長からご紹介をお願いします。
はい、今年がですね4回目となります京都国際映画祭2017、開催の方させていただきます。日にちの方は10月の12日木曜日から15日の日曜日までとなります。で、場所なんですけれども、吉本祇園花月であったり、元立誠小学校であったり、それから今年は岡崎公園の方でも行わせていただきます。で、特にですねオープニングのセレモニーについては西本願寺でやらせていただくことになってます。ちょっとだけ映画のお話もさせていただいてもいいですか。はい、はい、映画で特に注目されているのはワールドプレミアとなります火花の上映がございます。で、毎年京都でということでさせていただいているクラシック映画の方もより充実したサイレント映画等を上映させていただきます。特集としましては五社秀夫特集であったりとか、京都市さんの方の、もともと作られていた市政ニュースの方の上映をさせていただきます。で、今年はですねアニメの100周年ということもありまして、アニメの上映も行わせていただきますので、かなり幅広いジャンルでのコーナー取り合わせたものになりそうで、とても楽しみが増える形でやらせていただければと思っています。
はい、ありがとうございます。本当にこの京都国際映画祭のテーマは幅広いし、すごくなんかこの秋京都でこういうものが行われるんだなっていうのがたっぷり味わえるそんな映画祭ですよね。
ありがとうございます。で、毎年どんどん連携映画祭という形で、うん、いろんな方々との連携も深めておりまして、今年から京都国際子ども映画祭さんにも入っていただくこととなりました。
うん、そうですね、なんか京都にはたくさんの、ね、映画祭があるのが、はい、もう連携という形でここで京都国際映画祭でもよくわかるというもう、ね、街中映画祭もあれば、学生の皆さんの映画祭もあればっていうのがね、本当にこういろいろと見えてくる映画祭ですが、今日は岡健太さんにお越しいただいてます。はい、ありがとうございます。
やっと紹介していただいて、
あと、
はい、私3分ぐらい黙ってたらどうしようかな思って自分であられでも食おうかな思ってたんですけど、 いや大丈夫ですよ、はい、
もう楽しみにしてるんですけど、昨年もね番組に出ていただいてもう、ね、いろいろとご紹介いただいたんですけど、今年 もう見どころがたくさんあります、
ね、まず去年ですけども、うん、ね、タイムテーブルの、うん、絵を描いていただいてる方に、
はい、ありがとうございます、
ね、作品展示をしていただいて、
は
い、
三条ラジオカフェのね、はい、番組表のなんか、はい、アーティストもた参加させていただき
ました。元立成小学校来ていただきましたもんね。
行きました行きました、
ね、来ていただいた方覚えてますかね、入り口にちょうどこう放送がこう聞こえてましてね、でそこに作品があって、ほんで本の表紙を飾ってる、そういう本をこうずらっと置かせていただきましたね。
ありがとうございました。たくさんの、ね、方々がもうお越しになってましたね。
どうでした去年。
もう面白かったですよ本当に。まずもう感激しましたしね、そこ入って、はい、入り口にたくさんの方がいらっしゃってて、ね、2階にもね、はい、もうすごい方々の作品がね、もう吉本のね、はい、方 もちろん
ちょうどその頃がですね、ロバート秋山くんの、
そうですね、
はい、ね、はい、クリエイターズファイルというのがですね、はい、関西は来てなかったんですけども、うん、お初で、元立成小学校に展示しました。すごい人が来ていただきまして、
ね、お初っていうのは結構いろいろと工夫されてますよね。初めてここでやるみたいな、
ね、まあそうですね、まあ、意識して、うん、ほんでそれで今現在もクリエイターズファイルは、うん、全国でいろんなところで、うん、まあ、催しとしてね、していただいてるという、まあ、スタート地点になればいいのかなっていうことを考えてます。
そうですね、嬉しいですねそれね、
そうなんですよ。で、まあ、テーマが生成ルーテンということですから、まあ、言ったら全てのものは、まあ、新しく生まれてきて、それがどんどんどんどん移り変わっていくというテーマですから、まあ、はい、今年もそういうような感じでさせていただいてます、
は
い、
では早速今年の、はい、まあ、おすすめっていうよりか、まあ、全体をまず、
全体ですか、面白いですよ、
うん、全体って言うと大きすぎますかね。
あ、いいですよ、言えばですね、エリアが今回結構充実しております、うん、例えば京都駅エリアっていうのなんかはね、はい、4カ所させていただいたりとかですね、はい、それと北山エリア、今までやったことないんですけども、北山の方のエリアね、植物園さんであるとか歴史館さんであるとか、それとか大学のまあいろいろとね、試みであるとか、そういったことをさせていただいたりとかですね、それとあとこの河原町エリアですね、うん、この辺のエリア、と岡崎公園エリアと、まあ、今回エリア分けをしまして、うん、テーマが3泊4日というポスター、街歩いていただいて多分身についてる時期だと思うんで、これパッと見て、さあこれやなっていうの分かっていただけると思うんで、3泊4日って書いてます。
京都国際映画祭の
ポスターに、
キャッチフレーズが3泊4日になってまして、
はい、で3泊4日っていうのが結局まあ旅行に来た時に、うん、こうどことどことどこ行こうかなと思うじゃないですか、うんうん、でこれがちょっと、まあ、例えば映画でもそうですし、うん、エリア分けをしてたらこう順番にこう回りやすいじゃないですか、うん、そういった意味で今年はですね、そうエリア分けをしていただいて、皆さんにじゅんぐりじゅんぐり回っていただけるような、気がついたらあれ全部回ってるなって3泊4日全部回れたわって、そういう楽しい。
なるほど、10月12日からね、終わりの15日まで3泊4日、はい、しっかりと楽しんで、
しっかりと楽しんでいただくということでね、まあ、今年は結構連携があったりとか、それとかですね、90年の歴史で幕を閉じる元立成小学校があったりとかですね、まあ我々も第1回目からアートの展示をさせていただいている元立成小学校ですから、もうたった4年ですけどもね、もう非常に感慨深いものがありましたね。全然泣いてませんけどね私。でも卒業生の方が中村多摩さんがいらっしゃったりとかですね、近藤正臣さんとか、そういった有名な方もたくさんいらっしゃる学校ですから、それぞれに思い出もあると思います。そちらでまあ最後に展示をさせていただけるというのは、このありがたいことはございません。
そうですね、本当にこのラジオカフェの、ね、近く元立成小学校、いろんな方々がそこでイベントされるときに、ね、来られたりもしてたんですけども、映画も、ね、されたり、してましたもんね、そこの、ね、場所、
そうなんですよ。でそれ、まあうちタレント芸人も今回たくさん作品出していただいてます、木村雄一夫妻、知ってますでしょ、
はい、
木村雄一だけじゃないんです、はい、今回木村雄一夫妻なんです、
ですね、
西方亮さんという奥さんがいらっしゃるんです
、はい、綺麗な奥様、
綺麗な方ですわ本当に。プレス発表の時赤ちゃんずっと泣いてましてね本当にどうしよう、ドナルドダックしてあやそこなまでバッていろんなこと考えてたんですけど、なかなかそういう感じでもなかったのでできなかったんですけども、そのお二人ご夫婦で、いいママいいパパをそこでですね出したいという、まあ、プレス発表ではカレーの CM が欲しいって言ってましたよねって言ってて、木村雄一君は写実って言ってですね、写真でこう一言言うようなものをずっとしてるんですけどね、でその写真を飾って下にそのコメントを書くという、で奥さん何してるかと言いますと DIY、 いろんなもの作ってるんです。
今ね、あの女性もすごく好きな人多いですよね。
そうでしょ、うん、女性の方がね、言ったら今大工道具といいましょうか、うん、そういうものをですねケースの中に入れて家の中でコツコツコツコツしてあることが多いみたい で、うんうん、でそれをですね奥さんされてまして、で、写真を、あのまず最初、どういったものからスタートするのかなっていう、でそれでデザイン画があって、なんとその写真を撮影してるのがパパなんですよ、木村雄一君なんです。で奥さんが DIY をやってる様子を木村雄一君がまるでストーカーのように写真をずっと撮ってるというそういうもう写実してるわけですね、ずっと撮ってね。でその写真がトントントンとなって最後完成品の写真があるという、うん、ね、夫婦の共同作業です。
なんかこう、ね、別の側面をちょっと感じますね。
なんかいいでしょ、
ね、本当ですね。なんかお一人だけいらっしゃるとちょっとなんか怖そう なんか楽しいんだけどちょっと怖そうな感じがする
んですよ。そんな感じはするでしょでもね、あのお二人ご夫婦はいいパパいいママをやっぱりこれから目指したいということで、だからファミリーの方にね、あの例えば DIY こんなことできるんだなっていう、例えばワークショップなんですけども、あの積み木、積み木を作りましょうとかね、こう削ってみんなでね、そのワークショップを奥さんがやっていただいたりとかですね、そういう具合にしてちょっと、まあ、家庭的なものをそこで雰囲気出せればいいなっていうので、木村雄一君なんか頑張っていただいてます。ありがたいですね、本当に。
すごいですね。本当になんか今回はいろんなエリアでね、こう、
そうです、
ご紹介いただきましたけど、ラジオカフェで一番近い元立成小学校の話をしていただきましたけれども、
ね、うんうんうん、
まあ面白いなと思ったの京都駅エリアのね、
はい、
ちょっとこれ珍しいギャグ&アート、これちょっと
ギャグアート、ユリアンリトリバー×石原ひろ子そこそこええ人生で生きやガチャ、うんうん、というねこれは京都タワーサンドさんというと、うん、今年できた一つの、うん、エリアなんですけども、うん、そちらのところでまあ印象ができて楽しいところなんですけども、うん、そちらのところにですね、市原ひろ子さんって言葉 の、うん、アートを作ってある方がいらっしゃるんですけどもね、そこそこええ人生で生きやって先ほど言いましたけど、うん、そこそこええ人生ですやんっていう言葉のそういうキャッチコピーみたいなものを作品にしてあるんです、うん、でそれにですね現代美術なんですよこれがね、うん、これにユリアンのギャグ、うん、何々で生きやーっていうのあるでしょ、うん、そういうのね、
うん、
でそれをいわゆるガッチャンコさせたものがガチャガチャで買えるという、
ね、
面白いでしょ、
ねね、
そういうギャグをどこ面白いでしょ、うん、最初ユリアンがね60個のギャグ書いてきたんですよ、
うん、
もうわけ分からへんのですよ、なんか知らんけど星座サプライズとかこういろんなことギャグをコラボ書いてるんですけどね、うん、その何々で行きやとかあるじゃないですかギャグっていうのが、それが60個あるんですよ、うん、ギャグやのにね5行ぐらいあるやつあってね、それギャグちゃうやろとか思いながらでその60個あるうちに石原さんが自分のアートの作品と合うなと思うのを選んで、でそれを20個作って、でユリアンに投げて、それで OK が出たやつをガチャガチャにするという、
これがちょっと行ってみないと、まずはこれは、ね、ぜひ試してほしい。
だから現代美術の作品になるんです、うん、このガチャが200円で買えるという、
ね、
ユリアンの作品が
で心もなんかホッとしそうだ し、
うし
元気もらえそうだ し、
いいでしょ、だからこれギャグなのかアートなのかなという、うんうん、そういうような
でクエスチョンがついて、
そうなんです、だから200円でアート作品買えるなんて ね、 ねなかなかないじゃないですか、 それもガチャでいけるっていうのが ね、 ね、
本当ですね、
だからこの京都タワーサンドさんのところっていうのが、うんうん、今度、5日の日ですかね、点灯式ということがありまして、うん、でそこにですね京都国際映画祭カラーに、京都タワーが染まるというような、うん、そういったこともありますしね、
うんうん、
やっぱり京都のシンボルであるやっぱり京都タワーさん、うん、そちらの方とお取り組みができるというのはもうこんな嬉しいことはありません、ね、本当に、今回は4カ所ありますんで、その京都駅エリアでも皆さん回っていただきたいと思います、
ね、本当に3泊4日しっかりと、
そうなんですよ、
京都に、ね、いて楽しまない
と、だから半日そこで遊べると思います
そうですね、
はい、まだまだエリア分けいろいろしてます
ね、そうですね、いっぱいあるからもう本当に
って、ちょうど今ちらっと、うん、河原町エリアっていうのが出てますけど、
はい、
このスティックっていうアーティストがいてましてね、はい、この人はグラフィティのアーティストなんですけども、うん、シャッターに絵を描いてるんですけど、これを今回ね SBI アートオークションっていうのに出して、でこれが落札されたお金が京都子ども若者育み局さんに寄付されるという、
あそうですか、
いいことやってるでしょ、京都国際映画祭ちゃんと、うん、そういうことね、ちゃんとそういうふうに落札されたものを寄付するので、うん、皆さんねご協力のほどよろしくお願いします、2日の方からですね、うん、展示をしておりますので、
うん、
ぜひともそのオークションにも参加していただいて、このスティックさんの作品をですね落札していただいたら、もう言えば例えば子ども食堂であるとなるじゃないですか、うん、そういうのね、うん、そういうものに、まあ、お金が使われるように貯蓄のためにポーンと一つ、皆さんに落札していただけたらというと考えています、
うん、 本当なんかこういろんなコラボとかね、こうこの時期もいろんなことが一緒に京都も動いているので、そこともなんかこう連携したようなこともね、
ありますよね。あの例えば去年やってなかったんですけどね、うん、あの図書館とか、
あそう図書館も、
図書館なんて20箇所もね、はい、あるんですって、お京都市、僕知らなかったんですよ、
う
ん、
もう大学の街ですからね、
でその、はい、京都市さんの図書館さんと、うんうんうん、あの20箇所、うん、芸人があの書いた推薦本、それをポップにしたものを展示していくという、でそれとワークショップがあったりとか、うん、あと将棋教室みたいなのもちょっとします、うん、将棋の本をこう読みながらとか、将棋、まあ言ったら棋士なんですけど、うん、女流棋士の方がですね、うん、あの言えば自分が影響を受けた本を、うん、まあ言えば皆さんに推薦していきながら、まあ、将棋を皆さんで楽しみましょうっていう、そういった図書館から発生する、本から発生するような将棋のお話、うん、そしてまあそういった形の教室っていうのもちょっとさせていただこうかなっていうのはちょっと考えてます、うん、そういうことで
今図書館もねすごく変わりつつあるというか、もっとこうね、もういろんな人にあの入ってもらえるような場所にしようみたいな、はい、なんかあの動きが出てます。
これね皆さんね、僕ね、うん、あのまあ、まだ6カ所しか回れてないんですけども、うん、図書館って個性ありますよ、行ったら、うん、もう本当にあのみんな一瞬同じように見えるんです。そんなことない。
あ、そうです
か。もう例えば心っていうテーマで分けてたりとかね、
あ
で作家名でぶわー分けてるとこもあれば、うん、言うたら一つ、例えばあの京都っていう歴史っていうものを分けてるとこあったりとか、図書館によっても個性があるんだなっていうのを回ってみて初めて分かりますからね、うん、そういう部分 でこういうところを皆さんしていただきたいなっていうのを感じております。うん、
でその、吉本の芸人の皆さん
おすすめ本、はい、
皆さんすごい多彩ですもんね。
本
も
たく
ね書いてらっしゃる方もお持ちで いらっしゃるし、
はい、で今度あの8日の日ですけど、うん、京都アスニーさん、うん、あのそちらの方でですね、うん、お昼からですね、うん、あの吉村誠さんっていうですね、あの芸人の言葉言うたら、あのお笑い芸人からひょっとしたら言葉っていうのはできていくんじゃないかなっていうようなことを本にしてる方がいらっしゃるんですよ。でその方のレクチャーであるとか、でその後はビブリオバトル、
うん、
芸人とですね、あの司書さんっていうんですか、書士さんっていうんですか、あの図書館の方、司書さんですね、はい、その方とビブリオバトルでこう一緒に並んで5分間本のプレゼンをしたりとか、うん、なかなかそういう機会ないんでね、
うん、
図書館でもだからいろんなことやるということです、そういうところでね、うん、これは楽しめると思います。これが8日の日ですけどもね、お昼からやります、ね、お笑い芸人の言語学というのを吉村誠さんでおっしゃいますので、
はい、こういうのって今までにねちょっとなかったような取り組みですよね。
まあそうです ね、あとまあ例えば北山エリアっていうところ、うん、あの植物園、うん、あの歴史会館さんっていうところあるんですけど、うん、そこの植物園さんなんかはあのポン菓子か、本菓子ができるあの棚津っていうあのヨタさんの作品であるとかですね、あとお花、石原和之さんといいまして、ヨーロッパのですねイギリスのそういうガーデニングの大会があるんですが、そこで6年連続はあの金賞を取ってる方がいらっしゃる、その方のワークショップであるとか、ラムネ岡くん のミストアートであるとか、それとあのボスイコ&パッドギャラリーの皆さんがあの10何人でアーティストがみんなカタツムリになったりとか、いろんな昆虫になって、でそれは段ボールで作るんですよ。その植物園をそういう段ボールで昆虫とか動物にこう変えていって、あのアート作品にしていこうっていう、そういう試みをやったりとかしてます。だから植物園を要するにもともとコンセプトは土です。土から始まったものでまた土に変えそうっていう、段ボールもみんなそうですしね、水あげるのもそうですしね、それとお米もそうです。本菓子のどういうテーマで植物園でさせてもらう、ちゃんとそういったテーマがあります。
はい、いや植物園もねこの時期ね本当に気持ちがいいですしね、もう、はい、私も植物園大好きなんですけど、
いいですね、僕も行っても本当に癒されました、ね
うん、
久しぶりにね、あのなんていうんだか、この人生26年間ね、うん、本当こんだけ突っ込んでくださいね、あの本当こんな癒されることがなかったんで、すごく気持ちよかったですね。皆さんにもぜひとも行っていただきたい。
びっくり、もうなんかエンディングが聞こえてしまった。
あらま、そうですか。
あらま、びっくり、はい、もっともっとお話を伺いたかった。いえいえいえ。じゃあ最後にあのちょっと、情報サイトをご紹介ください、
はい、細かい情報に関しましては、京都国際映画祭のホームページの方で、情報の方を見ていただければと思います。KIFF 寄付の方で引いていただきますとあの出てきますのでお願いいたします。
はい、今日はありがとうございました。今夜のゲストは漫才師で京都国際映画祭アートプランナーの岡健太さん、京都国際映画祭運営会社株式会社京の吉本代表取締役社長の木村美幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとう
ではまた次回をお楽しみに。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。